はい、どうもダンスナウ編集長の場所です。このポッドキャストではダンスという表現にあらゆる角度からスポットを当てることをテーマに、毎回シーンで活躍するダンサーやクリエイターからこれまでの活動、さらに思考の転換点などを聞いていくトーク番組です。
第5回目となる今回は、会社員からダンサーに転身し今や多くのファンを抱える人気ダンサー愛子さんにインタビューをさせていただきました。このインタビューの前半では、会社を辞めてダンサーとして生きることを志した経緯、そして最初からうまくいかなかったと語るダンサーとして自立できるまでの道のり、そして後半ではオンラインオフライン双方で多くの生徒を抱える彼女のレッスンに対する思考にフォーカスしていく内容になっています。今現在ダンサーとしての道を目指そうともがいている人、さらにオンラインレッスンの可能性やアプローチを広げたい人は特に刺さる内容となっているので、ぜひ最後までご視聴ください。
愛子です。29歳です。出身は東京なんですけど、秋田と仙台でほぼちっちゃい頃過ごして、またこっちに戻ってきたって感じです。ジャンルはジャズ、ヒップホップ、ジャズ、ファンクが中心です。かね、
なんかこう現在の活動みたいなのを、こう軽く話すと、
2つに分けられるかなと思っていて、1つ目はレッスンとかナンバー出店で、まあ、生徒を育成する仕事と、もう1つは振り付けのお仕事でアーティストさんの振り付けやらせてもらったりとか、お手伝いしたりとかっていうメディア系の裏方の仕事になります。
うん、なんかこうダンスでいうと邦楽が多かったりします。
そうですね、邦楽で結構日本語に当てはめて振りを作るのに結構なんだろう、まあ、自分も楽しさを感じるのと同じくらいこう需要を感じるというか、みんなが喜んでくれるので、それは結構メインになってるかもしれないですね。と一応洋楽でそういうジャズファンクっていうなんか女の子らしい感じの2つの軸でやっていけたらなと思って今はやってます。
ダンスっていつからやってます
か？一応一番最初に始めたのは小学校1年生です。
最初何やってたんですか？
最初もなんかその時は秋田に住んでたので、はい、秋田で多分お母さんが探してくれたダンススクールがジャズダンス教室でジャズダンスやってたって感じです。そうですね、
でスイッチ入りました。
いやで転勤族だったので小1で始めて小4にはもう引っ越さなきゃいけなくて、引っ越してからはなんかあんまりちゃんとしたダンススクールがなかったりとか、なんか歌わなきゃいけないとことかあって、ちょっと歌うのは嫌だって言ってダンスしたくなくなっちゃったりとかして、で結構そこからダンスから離れちゃって、で本当はやりたかったんですけど、なんかそのブランクがある自分からまた始めるのが怖いさで逃げちゃってて、高校まではほぼダンスしてなかったです。で大学入ってダンスサークルに入らないともう一生ダンスきっとできないって思ってダンスサークルに入ったので、ストリート系のジャンルをやったのは大学生って感じです。だから始めたのは小1なんですけど、まあ、そこで学んだこととか間にクラシックバレエちょっとやったりとかもしてたので、それはあってよかったなって思うんですけど、今の感じをやり始めたのは大学生からです。
なんかそのブランクがあってまた始めづらいっていう面もありつつ、うん、けど忘れられない面も
そうですね、なんかその最初に始めさせてもらったダンス教室が結構そのまあ秋田県の田舎の中だと一番大きいスタジオで、その県内のお仕事とかでちっちゃくて可愛いからっていう理由で結構お仕事で使ってもらったことが多くて、なので結構いろんなとこにこう飛び回って踊ったりとか CM 出させてもらったりとかしてたので、多分その記憶があって大きくなってこれでお仕事できたらいいのになっていうのは多分すごい心の隅にあったから多分今がある気がします。
それこそじゃあダンスの初仕事って言ったら、
うん、
超若いです、
ね、そう、翔さんとかかな。
なんかじゃあその、まあ、大学からなんですかね、
うん、
本格的に、うん、じゃあもう一回始めて、うん、から今の自分までのこれまでダンススタイルの変化とかありましたか、
ね、うん、あ、じゃあジャズで始めてで大学のサークルに入った時にまあ流行りじゃないですけどガールズヒップホップみたいなのが、まあ、一番可愛いみたいな気持ちで入ってでその時はやっぱサークルなのでその 2,3 個上の先輩に教えてもらうっていう感じだったんですけど大学3年生の時に友達が一人で参加するのは怖いからっていうのであっちゃんっていう先生のナンバーに連れてかれて出ることになってそこで初めてジャズファンクっていうのに触れたのとプラス外の世界に触れてなんでこんな楽しいんだっていうのでそこからジャズファンクのスタイルにハマってナンバー出たりレッスン通ったりみたいなのが最初ですかね。なので一番最初はもうジャズファンクだけやっててでまあ自分もバレエやってたりとかまあ、ジャズの基礎だったりとかっていうのもまあ残ってはいたのでそこからまあ日本語で踊るみたいなのに徐々になんかこう自分の楽しさと需要で大きくなっていったって感じですかね。だからそのジャズファンクは最初から始めて、まあ、ここ最近お仕事させてもらえるようになってからその日本語での邦楽だとジャズ、ヒップホップみたいなジャンルになるのかなって思います。
あ、いや、あっちゃんさんあれですよね、ハイダンドシークの、
あ、そう、ハイダンドシークの主催のあっちゃんで大学、初めてナンバーに出たのがあっちゃんでまあその時多分金髪でめちゃめちゃ派手だったのもあるんですけど私がなんかいじめの作品で、
そういう時代あったん
ですね。あったあった、まあ、キンキンのもうなんかめっちゃ化粧濃くてみたいな多分身なりだったからいじめの作品でなんか主人公みたいないじめの根幹みたいな役をやらせてもらって初めて出たナンバーでそのほぼずっとセンターにいさせてもらうみたいなでまあ、あっちゃんからしたら、まあ、すごい頑張ってくれるのも分かったからっていうのを言ってもらってたんですけどその時に自分の無力さをめちゃめちゃ感じて超悔しくってそれで頑張りたいみたいなので火がついたのもあるので、あっちゃんに感謝だなっていう感じです。でそっからもうあは、まあ、大学時代はあんまりそこからもう就職活動とかになっちゃったんであれなんですけど会社辞めてからダンサーでやっぱやりたいってなった時もあっちゃんに連絡してあっちゃんの元で今までやってきてる現在進行形って感じ。
無力さっていうのは具体的に
自信もないからせっかくセンターに置いてもらってるのになんか自信なさそうに踊ってたりとかっていうのを突っ込まれたりとか、
はい、
分かってるんだけどできないとかっていうなんかそのこう打ち勝たなきゃいけない感じとまあ初めてそういう場面に立たせてもらったからっていうなんかこう無知な感じがもっと経験積んでたら違かっただろうなみたいなのはあります。
そのナンバー自体は人数どのくらいいたん
ですか。40人くらいかな。
その中でセンター
ね、ありがたいよね。
確かにそれはビビりますね。
ビビるよね。そうなの、初めて出て誰も知らないのにそう怖かったけどでもそれがいい経験になったなとは思う、うん、
さっきもちょっと会社員っていう話が出たんですけど、
うん、
ちょっとその辺を掘り下げていきたいなと思ってて、はい、よろしくどうぞ。でまあそうですね、もうその大学3、4年とかの就職期になってきた時って、うん、そのダンサーで行こうっていう気はなかったんですか、その時は。
大学1年生で久しぶりにダンスに触れて、まあ、サークルで楽しくやってでそのサークルでも上手な子いたのでリーダーとかも全くやってなくて ちょっとその子が作れなかった分くらい振り付けするくらいな感じで、で大学3年であっちゃんのナンバーに出させてもらうけど、楽しいと思った頃にはもう就活しなきゃいけなくてっていうので、もうなんか諦めるっていうよりも当たり前にそんな道は無理だとしか思ってなかったので、あんまりそれを選択肢として考える隙もなく、当たり前のように周りもやっぱり4年生の大学でみんな就活していいところ入ろうとしてるので、まあ、そこから抜けるっていう勇気も全くなかったから、普通に就活して就職してみたいな、だからその期間とかは全くダンスしてなかったですね。
なんか別にあれですかね、うん、専門学校とかではなく普通に、
普通の大学で文学部でなんかフランス語とかやってたから、うん、そうだから普通に周りはちゃんとした企業で、初勤めたい系女子の周りにいたし、私もまあ就職するならある程度みたいなって思って就活してたんで、まあ、それもいい経験ですけど、あの時の自分にはそのダンスの道は全くなかったです。
なんかこう、うん、両者で悩んでこっちにしたっていうよりかは、うん、そもそもダンサーのイメージがなくて、
そう、どうやってダンサーになるのかっていうのもやっぱ見えないし、やっぱそこまでの自分のダンスの浅さで到底そんな甘っちょろい考えじゃ無理だと思ってたから、結構もう選択肢にも入れてなかったですね。そうで就職した。
その当時の、うん、例えばダンサーで生きていくとしたらどんな職業がイメージになったんですか、ダンサー。
なんか今こうやって自分がダンスの仕事させてもらってるといくらでも仕事ってあるなって思うけど、あの時見えるお仕事だとやっぱバックダンサーとか表に出て踊る人たちっていうイメージしかなかったんで、それってすごい一握りだし、あの実力がないとって思ってたんで諦めてた部分はあるかもしれない。うん、
ちなみに会社は何系の会社だったんですか？
人材の会社で広告の営業してたんですけど、なんかいろいろ受けて、アパレルとか化粧品とか受けて、はい、でもやっぱな、多分人の話聞くのが普段多かったりとか、人の悩み相談受けたりとかっていうので、多分その考え方が人材系に合ってるのか分かんないですけど、人材の会社からめちゃ内定もらってあ、私ってこっちが合ってるんだって思って、その中でなんかまあ一番こう居心地がいい会社みたいなのに入って営業してたんですけど、でもやっぱそこでもこう一応与えられたら頑張っちゃう性格なんで、ひたすら頑張ってこうノルマ達成したりとかっていうのをやってる中で、こんなに時間かけてここに費やしてて私何になりたいんだろうってふと思ったことがあって、別に偉くなりたいわけじゃないし、お金がすごい欲しいわけでもないし、で器用じゃないんで、その仕事しながらダンスっていう体力もなくってってなった時に、この時間をダンスに費やしたらもうちょっと上手になるかもしれないし、もうちょっと可能性が広がるかもしれないし、年齢的にやるならもう今しかないなって、もう周りはどんどんこう上達して、その間にね、ずっとやってきた人たちが活躍し始めてきてるから、もう遅いかもしれないけど、遅い中でも始めるにはまだ間に合うかもしれないって思って、やめようって思ったのがきっかけかな。
それが何年目ぐらいですか？
1年目の冬くらい。
早いっすね。
1年間やってみて、まあ、一生懸命働いて、まあ、そこで学んだことももちろんあるけど、この時間をずっと人生で費やしてても私何にも別になりたくないって思って、なりたい姿がこうちっちゃい頃からあるのをやっぱり忘れられなくて、やるならもう今しかないかもって思って辞めたいですって言いに行ったのが かな。
二度目の転機みたいな感じです。
ねえ、まあそう。そうですね。うん、そうかもしれない。
会社で働いてる時は特に踊ったりとか
はしてた。全くしてなかった。なんか結構土日も働かなきゃいけなかったりとか、はい、夜遅かったりしてそんなに時間回らなかったんで、なんか気晴らしにヨガとか行ってたけど全然物足りなくてやっぱダンスしたいなって思いつつ、なんかこうちょっとかじるみたいなのが多分性格的にできなくて、やるならもう100やりたいから、はい、多分そうなっちゃったんだと思います、うん、きっと。
そこでなんか仕事スパッてやめてダンスに行くって多分なかなかできないと思うんですよ、
うん、
普通の人って、まあ、仕事を やりながら徐々にダンスの仕事を増やしていって、うんうんうん、徐々にシフトしていくみたいな、うん、そこは考えなかったんですか。
あ、でも最初はその考えで、うん、上司が本当にいい人だったから今多分入れるのもあるんですけど、その時の上司の人にその今の部署だとダンスできないからもうちょっと業務量が少ないところでお給料減ってもいいから、でそこでダンスしてうまくいったら辞めたいみたいな言い方をしたら、お前それは絶対成功しないよって言われて、やるなら今もう遅れ取ってるんだから誰よりも早く取り戻さなきゃいけないし、それなら働いてる必要ないって言われて、辞めるか辞めないか明日までに考えておいでって言われて、多分でももうそこで私が辞めるって分かってたから次の日に辞めますって言って、だからその人がいてくれたから中途半端な行動を取らずにスパッてできたのは
超いい上司
ですね。超いい上司だよね、本当に恵まれ
て、
本当にその人いなかったら多分そんなに潔く辞められてないと思う気がする。
へー、うん、人材系だからなのかな。
ねえ、それもあると思う。なんかやっぱ人を育てる系というか、でその人も結構もう急成長で上がっていきたい人間だったから、はいはい、多分そういう考えで教えてくれたのかなって。感謝
間違いないです。
感謝、本当に。
そっからじゃあ辞めるって言って、
うん、
まあ、大体1ヶ月ごとがいい感じに収入がそっからはゼロになって、うん、でどうしてったんですか。まず
めちゃめちゃバイトしてて、でもそのまあその時のこう浅はかな考え、ダンサーだから目立った方がいいと思って、もう一回金髪にしたりとか、その急になんかお仕事をお手伝いするとか、まあ、リハーサルが入るとかっていうので都合がつくのがコールセンターが一番代わりを探さなくていいよくて、知り合いが働いてたんでコールセンターにずっといて、で営業の方だったんで1年営業やってたから結構成績1優秀とかな感じで電話してこう打ってとかやってて、でしながらあっちゃんのレッスン通い続けるみたいな毎日。でなので最初からそんなお仕事もらえるとかは全くなくて、もうひたすらレッスン通ってバイトしての繰り返しかな。でも私がなんかその時にこう自分を奮い立たせてたのは、私が一人働いてなくても社会は変わらないからなんかあんまり思い込みすぎないようにしようって言い聞かせてたけど、でもその時の自分は結構なんか周りはやっぱりいい会社に勤めていいお給料もらってる中で一人突然辞めてアルバイトしてるってっていう、なんかこうすごいこう自分の中でこう圧をかけちゃってたんですけど、その時にいやでも私が働いてなくても国は変わらないから大丈夫って思って、とりあえずアルバイトしてダンスして、でしてある程度してから自分で好きなことするには一人で生活できるようになりたいと思って実家出て一人暮らし始めて、でまたバイト生活みたいな、なんか3日間カレーだけとか、
マジっす。
うん、 とか全然してた、超節約、お弁当作ってとかやってたな
あ。あんまりなんかそういうメンタルが強そうな感じでは見えないというか。
ああ、そうだね。どうだろう、強くない、まあ、強くないけど、あんまりずっとくよくよするの得意じゃなくて、どっちかっていうと潔い、よく切り替えたいタイプだから、一回シュンってなるけど、自分でこう理由ちゃんと見つけてとか、いつまでに行使するっていうのを決めて奮い立たせて頑張ってた感じかな。
なんかその時に周りで、うん、まあ、今でこそもちろん活躍してるダンサーさんが周りにたくさんいると思うんですけど、うん、その時に愛子さんの周りにこの人になりたいとか、まあ、プロとして活躍してるダンサーさんっていたんですか？
でも、まあ、元々あんまりコミュニティが広くなかった、うん、ずっと自分がやってたわけじゃないから友達も全然いなかったですけど、でもあっちゃんとか、要は大学が一緒なんで、うん、大学から知ってて、要は就活しないでそのままダンサーになってたから、なんかそういう活躍を見てると、ああいう風になりたいなって思って必死だった感じ。
なるほど、うん、です。 ADL ですか？
ナック？
ナック。
ADL じゃない方なんだけど、ナック、うん、そうだね。ナックの方がまだなんかこじんまりとしてて、公演とかはしない感じ。
なるほど、なるほど。結構そう、なんか話を聞いてて、
うん、
まあかなり孤独な感、
うん、
イメージを受けて、うん、やっぱそういう時になんか周りの支えがあるからこそ頑張れるみたいなところがあるかなと思って。うん、さっき質問したんですけど、かなりその時はヨウさんとコンタクト取ってたりは。
いやー、でも今ほど仲良くなかったかな。なんか今はもうなんかイエーみたいな感じだけど、はい、あの時はやっぱどっちかっていうとすごい自分が引け目を感じてたから、うん、そんなに頑張ってねヨウすごいねみたいな感じだったし、まあでもその会社辞めてこうクラブイベとかで誰でもナンバーが出せたりとかする中で出させてもらってて、でその時にこうサークルの後輩とか同期とか先輩とか、それこそあっちゃんナンバーで一緒だった後輩ちゃんたちとかがまあ出てくれるようになったりとかして、それが励みだったかな。なんかちょっとずつその周りに人が増えてってくれることが頑張ろうって思ったりとかかな。人数じゃないって思いながらこの人たちを幸せにするのが一番って思ってやってる感じはあったかもしれない。
なるほど、
うん、
なんかその会社辞めて、
うん、
レッスンとバイトの生活してる間って、うん、自分の中でロードマップみたいなのだったんですか？
あ、こうなるみたいな。なんかこう明確な道がないから、いつどのタイミングで来るかわからないけど、できることは全部やろうと思ってて、まあレッスン持ちたいとか、自分が舞台に立ちたいとか、なんかこう無償でダンサーとして出ることを仕事と呼ぶかどうかって結構難しくて、そのお金はあげないけどこういう機会だから立ちなよみたいなのって結構多いと思うんだけど、なんかそれって別に自分に価値があって出させてもらってるわけじゃないから、それはあんまり自分の中で仕事として呼べないなと思って、その自分が踊ることに対してお金をもらえるようになりたいっていうのが、まあ、レッスンを持ちたいのとその2つで最初考えてて、でまあ絶対ここの年までにみたいなのは決めてないけど、まあ今年中くらいに代行できて来年くらいまでにレッスン持てたらいいなみたいな漠然と思いながら、まあ、レッスン通ってでしてたら、 まあ、代行のお話もらったから、もうその時は一生懸命しっかりこう形を残して、でしてたらつながっていって、で本当にそのままレッスン持たせてもらえてみたいなのにつながったんで、絶対にここまでみたいなのないけど、漠然とこうなりたいな、こうしたいなっていうのは叶えてきてるかもしれないかな、うん、
具体的に言える範囲でいいんですけど、うん、1年目で代行どこまで
行ったのか。1年目で代行したかな、
会社
辞めて、冬に辞めてから、うん、その年の冬くらいに代行させてもらったかな、うん、でなんかそれが長期代行みたいな感じだったんで、1ヶ月くらいやらせてもらってて、でそしたらなんかじゃあ違う枠でやってくださいって言ってくれて、2年目くらいからはやらせてもらってたかな。でも全然1人2人とかだったし、うん、だからその時も人数じゃなくてこの人たちを幸せにするって思いながらやってて、で全然あんまり人が集まらないからクローズになることもあったし、うん、でやってて、でまあナンバーもクラブイベで誰もでも出せるところにまずはできること全部しようって、ダンスに関係する仕事は全部しようと思ってて、ナンバーもいっぱいクラブイベントとか出してて、でしてたらいつか大きいその何証明付きでこう主催者の人が選んで出させてもらうナンバーにいつか出したいなって思ってたら出させてもらえるようになって、そっちにシフトするみたいな流れか。
それは
2年目くらいまでは多分ずっとクラブイベ出し続けてて、3年目くらいだと思うかな。でそのタイミングできっとノアとか持ち始めたかな、はい、だからやっぱ3年目くらいが一番生活がガラって、そこでバイトも辞めたから、そこがなんかこう願ってたスタートラインに立てた感じはあるかもしれない、うん、
まあその今大きな照明付きのイベントになった商品だったんですけど、うん、それ具体的に何のイベントだったんですか。
一番最初はハイシーかな、うん、ハイランドシークのずっとクラブイベで出してて、いつか発表会呼んでほしいなって思いながらいて、あっちゃんのナンバーとかずっと出てたんで、はい、でそこで愛子のナンバー出してほしいんだけどって言われてもね、いやってなって、あとはアイスクリームとかですかね、うん、かな。
結構要であっちゃんさんが、
いやもう本当にあっちゃんのおかげでしかないんだけど、そのあっちゃんがこうじゃあ私がダンサーにさせてあげるとかそういう道を教えてあげるみたいなのは一切なくて、そのダンサーになりたくて会社を辞めたんだって言ったら、まあ、じゃあ一回ご飯行こうって言ってくれて、でもその時のそのあっちゃんはレッスンに来ることと近々ナンバー出すからじゃあ出たらみたいなって言ってくれて、でハイダンドシークのクラブイベは誰でも出せるからナンバー出したらっていうのでやらせてもらってて、それをずっと繰り返してたら、まあちょっと認めてもらえるようになったのか、代行もらったりとか、まあナンバーでセンターもらったりとかでしつつ、あっちゃんがそのレッスンとかナンバー以外でやってるお仕事のアシスタントとしてお手伝いさせてもらえるようになって、そういうこう環境も増えたって感じかな。なので本当にあっちゃんがいろいろ教えてくれ、仕事の仕方もそうだし、自分が生徒に立ってみて人への教え方とか進め方とかっていうのもそれを見て学んだ部分は大きいです。うん、感謝多大なる感謝。
中で
もうこれきついなみたいな時だったんですか。
あ、いやでも結構あったと思うんですけど、会社辞めちゃってるから成功しないわけにいかないみたいなのが結構あって、もう後に引けないって思ってたから、もう辞めてやるみたいなのは思わなかったかもしれないかな。もう会社辞めちゃったからもうやるしか、元に戻ることができないから、できることはやらなければって思ってたし、時間の経過ももちろん必要だと思ってたから、それに身を任せつつやれることを今一生懸命やろうっていう考えで頑張ってきてたかもしれない。だからあんまりそれはなかったかもしれない。
いつまでに、うん、まあ、ダンサーとして活躍できなかったらもうやめようみたいな、
あんまり考えたことのないかもしれない、うん、なんかやってやるみたいな気持ちしかなかったから、なんかもしそうなっちゃったらどうしようとかはあんまり考えてなかったかも。あとはまあちょっとどうにかなるんだろうなっていう、なんか頑張ってればどうにかなるかなっていうのはあったから、まあそうなったらその時考えようって感じかな。
やるしかない環境を
自分で、そうもう全く何も持ってない状態で、逆に帰り道もない感じだったから、もう進むしかないみたいな感じでしたね。
なんかそういう環境にこう初めてなってみて、
うん、
やっぱ自分の中で覚醒した部分みたいなのってあるんですか。
覚醒、
はい、今まで以上に本気になったみたいな
経験みたいなのがあるんですか。なんだろう、今まで以上に、でもその代行したりとかクラブイベでナンバー出したりとかしてて、ある程度そのずっとこう人数が集まるようになってきて、で自分の中でこうやり方というか、自分の持てる力とみんなが欲しいものがなんとなく分かってきた時に、あ、これで頑張っていけばもうちょっと大きくできるかもって思ったのは、わかんない、覚醒になるのかわかんないけど、そこは一個スイッチとしてあったかもしれない。でもそれも3年目の終わりとかかな、うん、そういろいろ最こう3年目でいろいろ始めさせてもらって、1年間こういろいろ試行錯誤してって、あ、ここかもしれないっていうのがそれぞれ分かってきたのが3年目終わりくらいで、もうそこからはもう今6年目なんですけど、2年間くらいはずっとそれをし続けてるみたいな感じかな。
今でこそ、まあ、ダンサーとして活躍されてますけど、うん、なんか過去の自分に向けてもうちょいこれやっときゃよかったなみたいなのって後悔みたいなのあります？
なんだろう、結構性格的には遠慮しなんで、あんまり自分が出るっていうタイプじゃなくて、もっとそれをなんか精神的に頑張れよって思う部分あるかな。なんか
ガツガツ
のもうちょいちゃってよか
った
な。そうね、なんかこうやらなきゃいけない時は一生懸命やるけど、なんかその機会を与えられた時に一回こう悩んじゃうというか、今の自分じゃちょっとそれはって思っちゃうけど、でもまあそれをこうやっていかなきゃいけないから頑張ってはいたけど、なんかそのこう一瞬戸惑う感じとかはなんかちゃんとやるって思うかな、うん。
それにじゃあちょっと近しいかもしれないですけど、
うん、
今その当時の愛子さんの1年目ぐらいの若手の子たちに対して何かこうメッセージを言うとしたら、どんな声かけます？ダンサーで頑張っていきたいですよ、ね、
あの1年目の時に もちろん私もその仕事がしたい、ダンスの仕事がしたい、ダンサーになりたいっていうので焦りすぎてて、なんかこうどうやったらなれるんだろうとか、もっと早くこうしなくちゃみたいなって思ってたんですけど、焦らないことも大事というか、そのやっぱ自分がちゃんと実力をつけたりとか教えてもらうっていう経験とか、その受け身として自分がダンスの技術を上げていくって、いざ教える時にその自分の過程がないと教えられないと思ってて、なんかすごいすっからかんな感じになっちゃう気がしてて、だからこうもっとちゃんとこうダンサーになりたいからこそ焦らずちゃんと自分の力を身につける時間をしっかり取った方が、経験としてもそこからこう教えるっていう自分の引き出しを増やすためにも、その時間はもっと取ってもよかったかもなって思う。なんか私はその会社で働いたりとか大学から始めたりとかって、そのちょっと自分の中ではロスタイムがあるから、その分早くしなくちゃみたいなのですごい焦って、で自分も学びたいし自分もその立場になりたいっていうので、こう両極端で焦ってたけど、もうちょっとその自分が受け手としていろんな経験をするのも大事だなって、逆に今になるとできなくなっちゃうからし、やらないでこの立場になった時に教えられるものがなんか少なくなっちゃうと、受けてる方は多分ずっとついていきたいかって言われたらそうじゃないかもしれなくなっちゃうから、それは伝えたいかな。なんかあんま焦らなくて大丈夫だよっていうのと、やっぱ必然的に上手だったら目立っていくし、自分がちゃんと学ぼうとしたらちゃんと教えられるし、だからそれはこう経験した上でできるようになることだと思うから、焦らずっていうのは、まあ、今のそのもし1年目くらいの子がいたらも思うし、私の生徒でダンサーになりたい子とかもやっぱ焦っちゃうから、でその気持ちはもうとってもよくわかるけど、そんなことないよっていうのはあるかな。うん、そうね。あとなんかそのレッスンで人が全然、1年目の代行とかで人が全然来なかった時に、なんかそのスタジオの社長さんみたいな人が、その若いからやっぱり来る子も若くなっちゃう、その自分より先生よりも上の人ってあんまりその人に習おうってあんまりやっぱり思えないから、その教えるっていう立場って、そのもちろんスキルとか、なんだろうな、経歴とか、なんかその優勝してるとか、なんかそういう活躍してるみたいなのももちろん大事だけど、年齢もめちゃめちゃ大事だよっていうのをすごい言われて、なんか今は1人2人かもしれないけど、これがじゃあ5、6年経った時に同じ数では絶対ないと思うから、焦らなくて大丈夫だよってその人に言ってもらったのも結構覚えてるかな。なんかその教えるっていう立場はある程度やっぱ年を取った方が説得力もあるし、来たいと思ってくれる層も増えるから、うん、なんかその若いうちからレッスンだけ頑張りたいみたいなのは思わなくていいと思うって言われたのは覚えてるから、それも伝えたいかな。
結構なんかその上司に恵まれてる感あります。
そうですね、周りの環境はもう本当に恵まれてると思う。いろんな節々で助けてもらってると思う。
まあ、今、まあ、そのレッスンでの話が出てきて、うん、まあ、やっとそうやって生徒が徐々についてきて、
うん、
で今ってもうスタジオに入りきらないぐらいの生徒さんがいるじゃないですか。
ね、うん、ありがたいこと。
そこまで行くまでの道のりみたいなのをちょっと聞きたいなと思って、
うん、
どういう経緯で徐々に そういう友達がついてきたのかなっていう。
でもその3年目くらいで大きい、まあ、有名どころのスタジオにレッスンを出せてもらった時に、まあ動画をちゃんといっぱい上げようと思って、レッスンの動画をこういうことやっててこういう振りで、まあそれをこう知ってやりたいと思ってくれる人が一人でもいたら増えると思ったからのと、まあ自分の戒めじゃないけどもっと頑張らなきゃっていうのも含めて上げ続けて、まあそれで徐々に増えたのもあるし、まあそれと同時並行でナンバーを出してたから、そのレッスンでやった曲をナンバーにしたりとか、逆にナンバーでやったやつをその後レッスンでやったりとかっていう、なんかこう自分が作った振り付けとかをとりあえず いろんなところで目にしてもらって知ってもらうっていうのを続けてたからかな、最初の頃は多分。そうだと思う。なんかナンバー見ました、レッスン来てみましたみたいな人とか結構多かったから、やっぱインスタ SNS とかだとやっぱ私を目的に見ないと見つけてもらえないけど、イベントとかってやっぱ他の人がお目当てとか他のナンバーに出ててまあ見るかみたいなので知ってもらったりとかもあるので、なんかそういう機会を逃さないようにしてたのはあるかもしれない。うん、で結構レッスンとナンバーを連動させてたのはありますね。
なるほど、
うん、
やっぱ SNS の使い方が愛子さんうまいなと思って。
本当
なんか、やっぱレッスン来てくれた子って必ず愛子さんをタグ付けしてみんな上げてくれる
ん
です
。
それを毎回一人一人ちゃんとコメントつけてストーリーでシェアしてっていうので、
うん、やってたね。そう、まあありがたいからね。なんかその、まあ、今でこそだけど、その、まあ、人が多くなってきてのと、まあ、みんなが知ってるわけじゃないからちょっとこう消極的な子とかはやっぱ挨拶すらしなかったりとか話したりとかもしないで終わっちゃったりとかする子が、多分コミュニケーション取るツールとしてタグ付け使ってくれたりとかしてるから、レッスンの一環じゃないけど、その頑張ってコミュニケーション取ろうとしてくれてるところにちゃんとレスポンスしたいし、で自分がやっぱ受け手だった時に先生が自分のことを見てくれてるってすごい大きくて、ただレッスンをしてる先生とちゃんと見てくれてる先生ってやっぱり通いたいって思うのって後者だなっていうのは自分でも習っててそうだったし、そうじゃなかった時に結構悲しい気持ちになったりとかもするから、そういう子は作りたくないなっていうのもあるから、ちゃんと 見ようとしてるし見てたよっていうのを伝えたいのはあって、うん、なんかこうダンスを上手になりたくて来てるのに他のことでいろいろ気を取られて目的が変わっちゃうのが嫌で、その先生に認知してもらいたいとか、なんかそういう他の邪念じゃないけど、なんかそれは不安要素として全部取り除いてあげて、ただ純粋にダンスを頑張ってもらえる環境を作りたいから、そこのコミュニケーションはちゃんとしようって思ってたのはあるかも、うん、でもそれできっとみんながストーリー上げてくれるから、それを見た子がまた来てくれたりとかはあると思う。
確かに、
うん、
その場で完結するんじゃなくてその後のアフターケアじゃないですけど、
うん、そう、うん、まあ本当はそれがレッスン内で全部できたらいいんだけどね。
あの人数
そうだし、やっぱ私もそのみんなにコミュニケーション取ることよりもやっぱダンスしに来てくれてるから、それを一番にやりたいからってなると、そのまあレッスン前後とかのってなるとやっぱ一握りになっちゃう、コミュニケーション取るのが。私は全然いいけど、なんか私からみんなにこうみたいなのも違うかなって思うから、まあ、そういうので来づらい子とかはストーリー上げてくれたりとかしてくれたら返すのは、うん、したいかなって。
結構
ストーリーも結構嬉しいですよね。
うん、嬉しい。
うん
うん。し、なんかやっぱこう、あ、こうやって思ってくれてるんだとかも意外とこっちには伝わってなかったりするから、はい、すごいこの振り付けが好きでとか、かっこよかったですとか、あ、そうやって思ってくれてたんだみたいな結構みんなこうとかなんかそう、なんかあんまやっぱこうイエーとかわーとかはできん、やっぱ一人で来てたらもちろん私もできないから、なんかそういうのをこう静かにしながらそうやって思ってくれてたんだなっていうのを思うとこっちも頑張れるし嬉しいですね。それはやっぱ知れるから、うん、そうだね。
まあ今オフラインのレッスンでの話をたくさん聞いてお話伺ったんですけど、まあ、ちょっとオンラインレッスンについて愛子さんにいろいろ聞いていきたいなと思って、
はい、
で結構コロナの時にオンラインレッスンをたくさんやられてたなっていう印象を受けてて、まあ、愛子さん的にオンラインレッスンをするきっかけというか、そこからまず聞きたいです。
きっかけは自粛期間てか自粛してくださいっていう前に結構増えて、もうちょっとやばそうだねみたいになった時に、やっぱその時ってまだスタジオに人数制限もなかったし、マスクしてくださいもなかったから、でまあちっちゃい子もいれば大人もいて、大人はやっぱり自分でちゃんと規制ができるからいいんだけど、その親元離れた中高生くらい、小学生とかは結構親がもう行かないでってなってたんですけど、中高生は逆に学校がなくなってレッスンだけ行けるイエーイみたいなのでみんな来ちゃうのが結構怖いなと思って、みんなに何かあった時にも怖いし親御さんも心配しちゃうしってなった時にやらないのが一番だなって思ってて、でなんかまあその中でもその生徒の中で親にダメって言われたから行けなくなっちゃいました、めちゃめちゃ行きたいのにみたいなのとかっていうのを、なんかそのせっかく自分の身とか、まあ周りの身を守るために我慢してるのに、そうじゃない人たちがただ楽しんでて自分は置いてけぼりみたいな、なんかその本来だったらみんなで楽しめるところを誰かがそういう気持ちになっちゃうのも私的には嫌だなって思ってて、だったらもう全部やめにしようって思って自粛期間より先に自分のレッスン全部休校にして、でもその分じゃあレッスンなくなったから誰かのレッスン行こうとか遊びに行こうとかってなるのも嫌だなって思ってたんで、ちゃんと自粛こう自分の身を守ってもらいつつ、いつものダンスしてる時間はダンスに費やしてもらえたらいいなって思って、一番最初は普通に自分のインスタライブでいつもレッスンしてる時間に全部インスタライブして、なんかレッスンしたりとか話すだけのインスタライブとかはしてたかな。だからその普段みんながレッスンしてる時間が暇にならないようにやろうって思ったのが一番最初のきっかけですね、うん、
それは結構早かったですか、他のダンサーさんに比べて。
うん、多分早かったと思う、みんな普通にレッスンしてた時にインスタライブしてたから、うん、
いつ頃ですか、2月とか
2月とかだと思う、3月から自粛だった、はいはい、多分2月とかからやってたと思う、うん、
最初は無料とかでやってたんですか？
あ、そう、無料で普通にやってて、で、何本その時あったかな、でも多分5、6本分くらい、毎日とか、まあ1日2クラスずつとかだったらまあ1本だけとかにしちゃうけど、週5とか普通にやってて、でもやっぱその自分のフォロワーとかフォロワーじゃない人も普通に見れるし、 で、まあ、レッスン普通にやって振り付け教えてっていうのを一応自分の武器なのをこう関係ない人にこう見られるって結構すり減る気持ちになっちゃうからちょっとでもこう受けたい人だけ受けてもらえるようにするには、まあ、ちょっとじゃあお金取ってちゃんとレッスンとしてやっていこうかなって思ってでもさそれは自粛期間入ってからだと思う3月くらいから2月の1ヶ月間くらいはずっと無料でやってって3月からでもみんな普通にスタジオでにお金払った上でだなって思って1回300円とかにして週4とかでやってたかな、はい
はいはい、それは反応はどうでした
は、まあ、みんなやっぱ受けてくれるしで普段やっぱレッスン来れない人も受けてくれたりとかあとそこでその自分のフォロワーさんの普段こうこっちにはこう発信してこない地方の人たちがこうわって来てくれてああこんなに地方でダンスしてる人が見てくれてるんだなっていうのをそれで知って。で増えてった感じかな。でその人たちがきっとストーリーにまた上げてくれたりするから増えてくっていう連鎖だったと思う。
なるほど。まあ愛子さんオフラインレッスンとオンラインレッスンそうやってやってくる中で、うんまあ、双方のメリットとデメリットっていうか違いをお伺いしたいな。
じゃあオフラインのメリットはやっぱどの角度から見てもみんながキャッチできる。この私がじゃあ正面で鏡に向かって踊ったら鏡も見えるし後ろの姿も見れるけどし、まあ直接みんなの姿が反応が見えるのはオフラインのメリットで、まあ、デメリットで言うと人数が限られちゃうことと、まあ、時間帯が限られることかな。オンラインはデメリットで言ったらやっぱりそのここの正面でしか伝えられないからこっちがこういっぱい工夫して教えるっていうのでまた時間がかかっちゃうのもあるし反応がやっぱ見れないから伝わってるのか伝わってないのかとかっていうのはコミュニケーションを取るのが結構難しいなっていうのは、まあ、やりづらさとしてはあるのと結構その自粛期間でしんどかったのがこの iPhone の画面のちっちゃいところにで家のまあこうここら辺に置けたらいいんですけどこう下に置いて撮るのが一番分かりやすかったから普段こうやって踊るのをこの画面に向かって踊るとめっちゃなんかこう視界が気持ち悪くてそれが結構しんどかったのはあります。なんかこういつもだったらもう見てって踊ってってできるのがここになっちゃうから普段のその発する方向が違くて大変だったの。
違和感が
すごかったです。
下向いてるから踊り
もちっちゃかったし。そう、踊りもそう。なんかこう、こっちに向かって踊るって結構、ここら辺とかなんか、いたみたいな、とかはあったかな。し、まあ、みんながどういう反応して見てるかわかんない状態でパフォーマンスするのも結構、心細くはあるから、それはあったかな。でもメリットとしては、やっぱ、誰でも受けてもらえるし地方の人も受けてもらえたりとか普段レッスン来るのが怖い人も受けてくれたりとかもあるしあとはまあやっぱ時間帯がねいつでも受けられるからこう自分の時間に合わせて受けてもらいやすいっていうのはみんなの都合はすごく取りやすいんじゃないかなって。
まあ今はそのオンラインレッスンでのコミュニケーションのしづらさみたいなのが出たと思うんですけども、愛子さんがその生徒たちとコミュニケーションするときに意識してたこととか 工夫してたこととかって。
基本的にはもういつも通りオフラインと変わらないようにしようって思ってやってたのと、やっぱこっちが心開かないと開いてもらえないし、こっちが楽しそうにしないと楽しんでもらえないのはオフラインもそうで、だからこそまあオンラインもそうかなって思ってやってたら、まあこう後々終わってからのそのタグ付けとかメッセージとかで楽しかったみたいなのとか言ってもらえると、やっぱそういうなんかこうこっちがこう伺って大丈夫かなってなってると、多分画面の向こうからしても心配になっちゃうから、一回あんまり向こう側は気にしないでいつも通りちょっとなんか明るすぎくらいやってみる方が結果的には良かったなっていうのと、まあオンラインだからこそなんかそのあんまり完璧じゃない方がいいなって思ってて、なんかこう間違えちゃったとか、なんかこうちょっとこう同時じゃないけど失敗みたいなのも含めて多分楽しんでもらった方が親近感が湧く、なんか教科書通りじゃなくて人と人のコミュニケーションみたいなのを取ってもらいやすいのかなって思って、結構ありのままでやってた感はあるかもしれない。
できるだけオフに近い、
オフに近い感じで、まあ踊りの時はしっかりやるけど、教える時とか最後終わって喋る時とかは結構ふざけたりとかしてたかな。でもそうするとやっぱその最後ふざけたのをスクショしてストーリーとかかけてくれるからあ、やっぱそういうの大事なんだなって思って、多分なんかただ教えます終わりますっていうのだと物足りないっていうか、まあなんか多分人と人のコミュニケーションとしては欠けちゃうのかなって思って。
なるほど、
うん、
なんか愛子さんってオフラインのレッスンが人数多すぎて逆になんか親近感が湧けないというか、逆になんかインスタライブとかの方が、うん、こっちをもう自分しか見てない正面向いてくれて、
うん、
近くて、
うん、
なんかそこで逆に親近感湧いてるみたいな
確かに1対1の気分になるからね。そうだね。
逆にオンラインの失敗とかあるんです
か？オンラインの失敗はがあるかな、保存できなかったとかアーカイブ残せなかったとか。でもアーカイブ残せなかったらその後30分くらいこうゆっくりカウントで撮るやつとかは残して、なんか固定のコメントに残せなかったから撮ってるからほっといててねみたいなのとか言うと頑張ってくださいみたいなありがとうございますみたいなのとか応援してくれたりとかするし、でもそれもまた誠意で伝わるから、うん、そうだね。失敗あとなんだろう、なんかあったかな、Wi-Fi 使いすぎとか通信量が普通にバカみたいに高くなっちゃうから途中でプラン変えたとかかな。あんまりそんなやっちゃったみたいなのはあんまりないかもしれないし、その誰でも見れるじゃなくて、もうやりたくて選んでくれた人だけに発信できるからこっちも安心してやれてるから、あんまりその不安感とか心配感がないのでできたから良かったのかしれない、うん、
なんか逆に生徒さんからどんなアプローチされたら嬉しいみたいなのあります？オンラインです。
オンラインで、あー、バンバンコメントくれるとかハートをしてくれるとか、レスポンスがやっぱり見れると分かりやすいから、それがあると嬉しいかな、うん、
なんか実際オンラインレッスンを、まあ、最初無料でやってて、
うん、
まあ、有料にしてきてやっていくってなって、実際なんかどういう流れで開催告知して開催して、でその後のアフターケアみたいな具体的な流れみたいなのちょっと、
あ、その本格的にやったやつ、
はい、やろうってなって、
あは、まず普段のレッスンでその洋楽のクラスと邦楽のクラスが半分ずつくらいあって、それぞれ来てくれる人もいるし、どっちも好きで来てくれる人もいるから、なんか週の中でどっちかだけにしちゃうと、そのどっちかしかやってない人は暇になっちゃうなと思って、それができるようにっていうのと、一回きりで終わらせてしまうのはレッスンとしてあんまり良くないなって思ったので、週4にして2日間洋楽1曲、2日間邦楽1曲で、ちゃんと基礎練もするっていうので、2時間かな、1時間基礎1時間振り付けっていうセットにして、でもちょっと毎回お金を払ってもらってっていう手続きは大変だなって思ったから、1週間ごとに自分で選べるようにするっていうので設定して、SNS に告知してユニアスペインにお世話になってっていう流れかな、うん、でももう SNS でしか告知してないから、フォロワーの人が見てくれる流れでしかなかったかな、うん、
まあ、結構そのオンラインレッスンをちゃんとやってみたいって人の参考になればなと思って、
うん、
今はオンラインレッスンは
今はできる時にやりたいんですけど、なかなか時間取れなくてできてないけど、なんか来年からそのやっぱり地方の人がこの自粛期間中につながれて、ダンスこう東京に来なくても一緒にダンスできるみたいなのはオンラインがすごいいいなって思ったのと、やっぱまだ普段なかなかレッスン来れない人もこれだったらできるみたいなのもあるから、なんか来年くらいから月2くらいとかでオンライン続けていけたらいいなっていうのは考えてます。ちょっと今月は時間なさそうなのから1月からできたらいいなって感じかな、
うん、結構やっぱ、まあもちろんダンスはオフラインがいいのは当たり前ですけど、
うん、
結構オンラインでみんな始めてみて、意外とできるじゃんみたいな、
うん、
結構可能性が見えたのがすごい収穫だなと思って、
うんうんうん、
やっぱり今後オフラインとオンラインをちゃんと融合した、まあ、ハイブリッドでレッスンしていくダンサーが増えてくるのかなって、
うん、そうですね。なんか私の生徒とか普段こうオフラインでレッスンしてくれる子もやっぱどうしてもそのオフラインだとみんなと一緒に踊るから、誰か上手な子が気になっちゃったりとか周りの目が気になっちゃったりとかで、こう練習する時間もレッスンの時間内で限られてるけど、オンラインは逆に一人の空間で、そのオンラインのクラスが終わった後も同じ場所でずっと自分で練習ができるから、その自分と向き合う機会が増えて上手になった子がいっぱいいるから、その子たちとかにもあの時間大事だったねって話したりとかはするから、普段オフラインに来てくれる子もまあ会う会わないはきっとあるけど、会う子には大事な時間だろうなって思うから続けてほしいですね。
よしと
大丈夫ですね。
いい締めくくりだったんじゃないでしょうか。
本当ですか。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、本日は愛子さんにたくさんお話をお伺いしました。
ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。ダンスナウポッドキャストでは毎週素敵なダンサー、クリエイターのインタビューを配信していく予定です。ぜひ Spotify、Apple Music のフォローをお願いします。 またダンスナウの公式インスタグラムアットマークダンスナウ JP では出演ダンサーさんのスペシャルレッスン、さらにインタビューでも話していないマイルールなどが投稿されるので、ぜひそちらもフォローしてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。